ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。僕オープニングで、ザブングルのライブの話したけどさ、日にちは言ったけど時間言うの忘れてない？ザブングルの友達作りボリューム2コントもやるよというライブなんですけどもね、よかったら来てくださいということで、2016年6月19日、これポッドキャスト版ではね、もう日にち過ぎてますけどもね、今まだ6月18日なのでね、料金は2500円プラスワンドリンク、500円、会場は5時、開演は5時半となっております。名古屋のレッドドラゴンというね、ライブハウスです。当日券もあるようなので、ぜひ来ていただけたらと思います。さあ、今日ですけどもね、エンディングでちょっとご紹介できなかったんですけども、チートツールって知ってる？まあチートってズルっていう意味なのかな、だからズルするツールっていうことで、まあ大学生が逮捕されたっていうニュースがあったんですけどもね、スマートフォンなどのオンラインゲームのデータを改ざんする不正プログラム、チートツールをインターネット上に公開したとして、神奈川県警サイバー犯罪対策課は広島県内の男子私立大学生を著作権法違反容疑で逮捕した。男子学生はチートツールを自ら作成し、およそ2年間で40万回以上ダウンロードされていたっていうことらしいんですよ。まあチート、ズルするツールは、ゲームキャラクターを強くしたり、使えない裏技を使えるようにしたりする不正プログラム。男子学生は2013年夏頃、人気ゲームアプリパズル&ドラゴン、パズドラね、パズドラ用のチートツールをネットに公開し、不特定多数が使用できるようにした疑いが持たれている。男子学生はチートツールを自分のパソコンで作成し、開設したサイトなどに無料で公開した。ゲーム運営会社が対策を講じても内容を改めて合わせて30回以上公開を繰り返していたそうです。県警が去年の6月ネットオークションで販売したとして別の男を著作権法違反容疑で逮捕し、男子学生の関与が浮上したっていうことですけどもね、これさ、ゲームやる側からしたらさ、何も面白くなくない？ゲームってさ、何かこう難しいのをクリアしていくのが面白いじゃん。それをさ、なんかこういうツール使って強く なるわけでしょ。面白くない、ないんじゃないの？面白いの？面白くないと思うんだけど。全然弱くてもいいから難しい方が面白いような気がするんだけど。ね。昔グラディウスとかでもさ、上上下下左右左右 BA ってやるとさ、フル装備になったりっていうのとかさ、ファミコンのまあ、その隠しコマンドみたいな裏技みたいのであったけどさ、そういうのはなんかさ、楽しいじゃん。 あ裏技だっていうね。でまあそれも、まあ、結局は面白くなくしちゃうわけだけどね。もう完全に遊び飽きてからやるのがいいのかもしれないけど、これはもうゲームやる側としては面白くないとは思うけど、まあ、最強になってみたいとかあるのかな。最近は 何でもゲームだと課金課金だからさ、ゲーム会社としてはすっごい迷惑だよね。強くなられちゃさ、お金使ってくれないわけだからさ、ね。そのうちあれかな、エッチの方面もエロい方面もさ、 VR 技術もどんどん進化してさ、こうエロゲーも体感型になっていくと思うんだけど、そうなってくると初めてここでねチートツールは意味を持ってくるかもしれないね。なんかさ、こう VR ゲームの中に入り込んで自分の股間にはさ、まあこう目にはヘッドマウントディスプレイかなんかつけてさ、で自分の股間にはさ、こうパンツ型のオナホールみたいのを装着してさ、でゲーム内の女の子となんかすることになったらさ、そのホールがウェーンって動くとかさ、もう最高の世界が来るかもしれませんけどもね。そうなるとこうね、性的の感覚が倍増するようなツールが出てきたりね、あの例えばゲーム内ではあの手こきは10回のね、そのゲーム内の女の子が手こきを10回してくれる、その10回は自分のこのはめているオナホの方がこう動くみたいなさことが、っていう設定なのに、チートツールによって手こきを50回にしたりねくだらね、で、なんかゲーム内でのさ、このピストンスピードはさ、ピストンするスピードは1秒間に3回なのに、これが5回にできたりさ、あとゲーム内ではこう絶対やらせないような子がいるんだけど、すぐにやらせてくれるとかさ、そのチートツール使うことによってね。あと何があるかな、あとチンチンが2本生えてくるとかさ、あ、それはまあ無理ですけどもね、人間の体には実際は生えてこないからね。あれも無理だね、連続で何回生かされるとかも無理だね。何回も行ったらもう辛くなってくるからね。あとは何があるかな、そうですね、お互いに手こきし合うとかね。ああ、男同士のゲームになっちゃいましたけどもね。でもこういうのってさ、でさらにこう進化していくと、男も女も本物はいらなくなるよね。だってそっちの方がさ、理想の形がこう映像とかゲームとかの中で再現されて、バーチャルリアリティの世界で再現されているわけだからさ、本物といちいち恋愛するのが、ああまあ恋愛は恋愛で面白いのかな。でもそのエッチに関しては、例えばこう気に入った芸能人の人がね、男も女もね、なんかいたとして、その写真をこう機械でまあスキャンするとか、まあ取り込むと、その人がこう映像の中に完全な本当にもう人間にしか見えないような形で現れてさ、でもあんなことやこんなことするなんてなったら、もうこりゃたまんないんじゃないかなと思いますけどもね。まあくだらない感じになってきましたんで、あと前回のポッドキャストでね、あのパンチラネタ話しましたけども、今日のこう本編のオープニングはその前回のポッドキャストを踏まえて、パンチラネタだったから、このあとね、今日のオープニングをお届けして、お別れとしたいと思います。なのでこの後は今日の本編のオープニングをお聞きください。カルカヤサトシでした。あのさ、たまにこう物事をさ深く考える時ってないかな。あの何かに対してすごく深く考えることってあると思うんだけど、あの先週か先々週、先週かのポッドキャストで話したけどさ、あの女子のパンチラってさ、なんでこう興奮するんだろうね。それを最近さ深く考えたりするんだけどさ、時間ないからずっと考えてるわけにもいかないしさ、あの男は女子のパンチラに興奮するけど、女子はあの男のパンチラに興奮するのかな。ね、 その辺が分かんなくて、こうあとまずその男がなんで、パンチラに興奮するのかっていうことなんだけど、あのポッドキャストの時も話したけど、結局ただの布なんだよね。あれって布じゃないですか。で、なんでそれに対して興奮するのかっていうことなんだけど、まあ普段見えていないものを見たくなるっていうのは、まあ一つのポイントなんじゃないかなとは思うんだけど、でもさ、ただの布だしね、あの普段見えてない場所とか、あとそのさらに中、隠さないといけない場所っていうのは、こう見えた場合の特別感みたいのがあると思うんですよ。そういうなんか特別感みたいなものがそうさせていくのかなとも思うんだけど、ただなぜこうパンツは見えてはいけないのかっていうことなんですけどね、あのパンチラなんてただの景色ということになれば、もしかしたらもう盗撮がなくなるかもしれないですよね、あれ見ちゃいけないものだから、盗撮みたいなものが起きるわけで、あれがただの、まあ、日常のただの景色的なものになれば撮ってもしょうがないで、まあたまにその、 あの景色の一部として、ああ美しい景色だなっていうことで、景色撮影っていうのは行われるかもしれないけど、盗撮はダメなんだよ、今僕はめちゃくちゃなこと言ってるんだからね、だからもう結局この人間が決めたルールがあるせいで、何その先って進んでいくと、こうなんかエロに分類されるものが出てくるわけだよね、なんかこれはやっちゃいけない、これは OK みたいなことをね、ずっと進んでいくと、こうやっちゃいけないこと、やっちゃいけないことってなっていくと、その犯罪的なものが起きてきたり、あとはこちらエロの方に分類されてきたり、変態っていうものができてきたりっていうことがあると思うんだけど、難しいなと思ってさ、考えれば考えるほど難しいなって、で、女子は男子のパンチラに興奮するのかってことですけども、まあ、全く分かんないよね、女子じゃないから。あっちのがいいのかな、サオチラとかさ何サオチラって、サオチラとかタマチラの方がいいのかな、汚いね、